分動画をですね見ていきます。
自分の思いで歩む時の結果の違いです。神様に聞き従う歩みは神様が与えてくださった恵みの中でも最も重要なものの一つです。聞き従うことによって私たちは神様の計画の成就を見ることができますし、神様の計画のうちの勝利と祝福と愛と恵みに預かることができるからです。しかし神様に聞き従わず自分の考えや思いで歩み神様の御心に反するならば、勝利と祝福とは真逆の結果を刈り取ることになります。ですから私たちは選択に注意をしなければなりません。聖書の中にエリアという預言者が出てきます。エリアは神様からアハブ王に会いに行けという命令を受けました。当時アハブはバールという偶像を拝み、神の正しい預言者であるエリアを殺そうとしていましたが、エリアは神の命令に従い恐れることなくアハブ王に会いに行きます。そしてバールを信じる預言者450人との対決を申し出て、一人で450人を倒すという圧倒的な勝利を得ました。しかしその直後、アハブ王の妻イゼベルのバールの預言者のようにお前を殺すという言葉を聞いて、心配と恐れから逃げ出し、神様に聞かず荒野へ一日の道のりに入って、神様に自分の命を取ってくださいと願うのです。神様に聞き従い圧倒的な勝利を受けた時と、心配恐れから出た自分の考えで歩んだエリアの歩みはまるで逆です。これは私たちの歩みでも同じなのです。神様の言葉に従う歩みを選び、神様の豊かな祝福のうちをぜひ歩みましょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、皆さんおはようございます。5月もですね、最後の節目となりました。非常に5月はですね、非常に三位大会から始まって、またクリスマス大会、そして、5月明日はですね、リバイバルが始まったという3年目の場合の中に入ってきたわけですけど、神様非常にこの5月の月ですね、また群れ全体においてもですね、神様が大きな計画となっています。また明日からですね、ロサンゼルスとサンデゴにおいてですね、聖火を取ります。また白亜のですね、三大会も取りますので、さらにですね、取り直していただきたいと思います。また昨日はですね、ドニーポートにおいてですね、コンサートです。非常に4月の時はですね、非常に群衆、大勢の人たちがですね、いろいろな催し物があったりしてですね、多かったで、昨日は少なくてですね、非常に、なんとなくですね、ちょっとこう寂しいような催したわけですけど、ですね、さらにこう備えてですね、祈って、素晴らしい宮田がなされているようにですね、備えていただいております。また、御声新聞の方にもですね、岡田博雄牧師のですね、統合失調症のです病の癒しの証ですね、非常に普通のですね、病気じゃなくてですね、統合失調症というのはですね、お医者さんもですね、病は治らないと言われたこの病気ですけども、そのですね、統合失調症からですね、癒されて回復して、それで今はですね、介護のほどの仕事をですね、されているということで、非常にやはり神様のですね、癒しがですね、やはりこう求めて、いる中ですね、癒しも含めですね、そういう技があることですね、今介護の仕事の手伝いをしてですね、そして今芝原にですね、またゴスペルの賛美隊としてですね、どんどん出ていってですね、神様のこの栄光と証となっていきます。ぜひですね、伝道のためにですね、用いていただきたいと思います。その言葉別ですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきましたマタイの福音書の9章 の9節から13節ですね、このマタイというですね、福音書の著者です、マタイがですね、まあ、このマタイという方はですね、主税人の仕事をしていたわけですね。まあ、ルカとかマルコによるとですね、レビという形でですね、呼ばれていますけども、まあ、マタイ、レビですね、主税人、まあ、主税人というのはですね、当時、ローマ政府のですね、下に置かれてですね、ユダヤ人からですね、税をですね、取り立てていた税金ですね、まあ、今でいうと税務署の方ですよね。で、そういう税を取り立てて、そして、ローマ政府にですね、納めていたというですね、方ですね。その、マタイがですね、このイエス様がですね、取り掛かった時ですね、イエス様がそのマタイのいるところをですね、この通りながらですね、主税所にですね、まあ、座っていたですね、マタイをですね、ご覧になってですね、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。まあ、ここでは簡単にですね、イエス様はですね、私についてきなさい、そして彼はですね、立ち上がってイエス様に従ったと書かれていますけど、まあ、マタイはですね、まあ、そのイエス様のことをですね、聞いたり、またイエス様をですね、いろいろとこう、まあ、初対面ではないと思いますね。ある程度イエス様の働きとか、イエス様がなされている働きをですね、マタイは見ていたり、またいろんな情報をですね、聞いていたわけですね。そしてマタイはそういう自分がですね、主税人という、まあ主税人というのはですね、当時ユダヤ人の同胞からですね、嫌われていたわけです。あまり受け入れられていなかった。同じ同胞からですね、税金を取り立てて、そしてローマ政府にですね、納めていたわけですから、マタイはですね、人々からもですね、あまりですね、この愛されていない、また受け入れられていない存在の中にいたわけですね。まあ、ルカの福音書にもですね、この主税人の頭であるですね、と思いますね、まあ、ちょっとパッと、ラザロで、ラザロじゃなくて、誰でしたっけ、まあ、主税人のですね、仕事をしていたわけですけども、まあ、主税人というのは非常にやはり人々からもですね、受け入れられない、またそういうですね、人々をですね、からの税を取るわけですね、非常に、嫌われていた存在ですね。そういうマタイがですね、イエス様がですね、私についてきなさいと言われたときに、彼はですね、主税人というですね、仕事をですね、辞めたわけですね。まあ、仕事を辞めるということはですね、先々ですね、自分の将来ですね、どういう生活をしようかと一瞬ですね、迷ったりいると考えるわけですね。今まではですね、まあ、ローマ政府からですね、このお金をもらって生活して、まあ、普通の人たちよりもですね、豪華な生活をしていたわけですね。しかし、このイエス様がですね、に声をかけられて、私についてきなさい。すなわちイエス様は神の子ですよね。神の子であるイエス様にですね、私についてきなさいと言われたときに、このマタイはですね、即座にですね、その仕事をですね、辞めて、そしてイエス様と共にですね、歩みをしていったわけですね。まあ、その中でこうイエス様をですね、ご自分の家にですね、招いて、まあ宴会みたいな形でですね、まあ、食事をですね、題してもてなしてですね、まあ、弟子たちをはじめ、いろんな人たちがですね、マタイの家にですね、来て、いたわけですね。で、そのところにですね、パリサイ人がですね、このイエス様はですね、主礼人とか、また罪人と一緒にですね、まあ、食事をしていることを見てですね、で、イエス様の弟子にですね、この聞いたわけですね、この するとこれ見たパイセルトたちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなたと先生は自然人や罪人と一緒に食事をするんですか。食事ですね。当時はまあ、ユダヤ人もそうですけど、異邦人とかですね、そういう違ったですね、民族とはですね、一緒にこう食事したりするということはしなかったのですね。まあ、このパリサイ人もですね、この自然人という方に対してですね、普通別に自然人だから罪人とかそういうことではないんですよ。ただこの当時のですね、社会の中でこのそういう立法的なそういう知識とかですね、そういうことをですね、あまり知らないわけですね。まあ、パリサイ人とかそういう方々はですね、そういう厳格なそういうですね、この立法的なことをきちんと、まあ、そういう生活をこうしていたということで、少しですね、見下げたようなですね、状況で彼らはですね、そういうところという形で見ていたわけです。でしかしそういうですね、一緒に食卓と生活していた彼らをですね、イエス様は一緒にこう食事を席についていた時に、このパリサイ人がですね、このあなたとの先生は自然にや罪人と一緒に食事をするんですかとですね、どうしてこの罪人と一緒にあなたとの先生は食事を一緒にするんですかとですね、まあ、不思議に思ったわけですね。しかしイエス様はですね、これを聞いてですね、医者を必要とするのは丈夫なものでなく病人です。お医者さんですね。すなわち医者とは、まあ、イエス様のことを指して言うわけですね。神様、医者を必要とするのは丈夫なものでなく病人だと。病人、お医者さんですね、にかかるのはこの病人がかかるんだということですね。私は憐れみを好むが生贄を好まないとはどういう意味か、言って学んでいきなさい。私は正しい人を招くためにでなく罪人を招くために来たのですということですね。まあ、これは非常にパリサイ人の方々に対してですね、非常にこう厳しい言葉で言っているんですね。まあ、旧約聖書のですね、ホセアですね、ホセア旧約聖書6章のですね、1479章3版の方はですね、ホセア書のですね、6章の、6節ですね、私は誠実な喜ぶが生贄を喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶですね、ここに生贄とか全焼の生贄よりもですね、むしろ神を知ることを喜ぶですね。で、マタイはですね、私に従いなさいと言って神様にですね、従って歩みをしたということですね。たとえ自然人であろうともですね、神様はこの、誠実を喜ぶ、生贄を喜ばない、生贄をですね、まあ、全焼の生贄とかですね、いろんなこの捧げ物があるわけですけど、むしろ神を知ることを喜ぶ、神様を知ること、神を求めることを喜ぶということですから、そのことがですね、重要なことなんですね。で、私たちがこのパリサイ人のようにですね、この自然人とかですね、この、そういうこの何かこう一つのこの分け隔ててしまう、まあ、そういうですね、この人は自然人だから自分たちは付き合わないとか、この人たちと一緒に食事はしないとか、そういうことではなくて、イエス様はですね、本当にこの自然人であろうと罪だろうと、イエス様がこの地上に来られたのはその方々を救うためですね。救うため、パリサイ人というのは罪人なんですよ。立法的に言うならばですね、パリサイ人も自然人でも皆罪人で変わらないんです。変わらない。しかしそのいろんなこう生贄とか捧げ物よりもむしろ神を求める、神様を知ろうとする、神を求める、そのですね、このことが本当にこう素晴らしいんだということですね。神様はこう、まあ、クセア書の中にもですね、書かれていますけれども、また第一サムエル記の中にもですね、重要なことが書いていますよね。15章の22節にですね、するとサムエルは言った、主は主の御声に聞いたことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身を聞いたことは生贄に勝り、耳を傾けることは王室の死亡に勝る ですね、この従うことです。従うことはですね、どのような生贄とか捧げ物よりも勝るんだと。神様を求める従うことはですね、どのような捧げ物よりも生贄よりも神様を求めることほど大切なことなんだということですね、まあ、聖書の中には書かれているわけですね。でこのマタイもですね、このイエス様に従い、そしてイエス様を招いてですね、一緒に、まあ、食事をして、また弟子たちを呼んでですね、共にこう食事をしていることというのはですね、本当にこう神様は本当にこうマタイがですね、イエス様に従ったその愛というのは非常にこう素晴らしいことなんだと。たとえ立法的にどうだと思ったとしても、そのことよりも神ご自身はですね、知ることを求めることほどそれより優れたものはないんだということですね、ここでこう語っているわけなんですね。で私たちもこのようにですね、この基準をですね、やはりこの置いてはならないです。中心というのは聖書ですよね。聖書の言葉は何と言っているかです、私たちの中心を。そうやってこう逆にですね、自分の生活を中心として自分の歩みを中心として人を見てですね、こうだこうだと言ってしまうことはですね、パリサイ人がですね、自然人の対してですね、この罪人というような形で見ることと同じようになってしまうんです。私たちは罪人ですから、イエス様はですね、私たち罪人を救うためにこの地上に来られて、私たちをですね救ってくださったんですね。そして救ってくださった私たちは神様に従うことはですね、本当にどのような全焼の生贄よりも、どのようなですね捧げ物よりも勝るものはないという。神様を知ることを喜ぶこと、神様を求めることはですね、どのようなことよりも神様を求めるそのことはですね、大切なことなんだということですね、この聖書はこう言っているわけですね。でマタイが本当にですね、イエス様に従い、そして主税人のですね、仕事を辞めた。そしてこのマタイの福音書というですね著者となってですね、このマタイはですね、この、まあ、聖書の中に書かれている人物ですね、十二弟子の一人としてですね、マタイは主税人として仕事をですねしていたらですね、マタイはここに出てこないんです、レビもですね。しかしイエス様に従ったゆえに、マタイはですね、このマタイという福音書のですね、その聖書の中に書かれている、また十二弟子としてですね、神様に従った、そしてその道をですね、歩んだ、そういう神のですね栄光となって表されているわけですね。で私たちもこう神に、この私についてきなさいですね、まあ、これは本当にですね、皆一人一人に語られているんですね。私についてきなさい、これは献身する人も別に献身しない人もですね、イエス様を信じて救われている私たちはイエス様に従うということなんです。皆さんが従うのはイエス様です。そしてイエス様に従って、イエス様がですね、備えてくださっているこの人生を、道を私たちがですね従っていくわけですね。それは中心というのはこの神に従うということです。神様ですね。で神様に従うということはまず聖書ですね。聖書の御言葉に私たちが生きる、聖書の言葉に従うということです。でこのことを通して神様はですね、私たち一人一人にですね、この素晴らしい働き技をですね表してくださる。で私たちが神様を選んだのではなくて、神が私たちを選んでくださったということですね。マタイもですね、このイエス様が私についてきなさいと言われたように、イエス様が直接マタイにですね声をかけて、そしてマタイはその主税人の仕事を辞めてした。まあヨハネの福音書の15章の御言葉にですね、あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選び、あなたと任命した、それはあなたが言って、実を結び、その実がいつまでも残るためであるという御言葉はですね、それはこう神様のこう選んでくださって、そして私たちがですね、この従っていくとき、どのようなですね人生の中で 働きが表されて神の栄光となっていくかというですね、身がですね結ばれてくるということですね。このマタイがこのイエス様にですね主税人という仕事にですね執着していたらですね、税を取り立てる仕事でですね、お金もあるし豊かになるし、まあ、贅沢もできるし、そういう生活にですね彼が執着していたらですね、このマタイの福音書の中には彼は出てこないんです。それを捨てて、で捨てるということはですね、本当にこうある意味ではですね、自分の人生をですねイエス様に捧げていくわけですからですね、後の保証というのはですね神様にあるんです。で私たちの力ではですね、何もこうできなくても、神が選んでくださったら、神ご自身が私たちをですね、祝福し、また私たちをですね助けてくださるお方なんですね。聖書の中に世の終わりまでいつも私は共にいると、世の終わり、もうこの黙食の時代がですね近づいてきています。これから黙食の時代が近づいてきて、黙食の事柄が起こっていくんです。起こってですね、これから今日本は平和平和と思えるような生活をしていますけども、こういう時代がずっと続くんじゃないんです。続くんじゃないんですよ皆さん。これから大変な時代の中に、地震とか飢饉とか、まあ、自然界もそうですし、また世界も日本もですね、これから大変な時代の中に入っていくんです。その時に真の助けというのはですね、人ではない、国でもない、皆さんがですね助けてくださるのは国でも国家でもないんです。皆さんの両親でもない、誰が助けてくださるというのは神様しかいないんです。この方に私たちは、またにですね語って、私についてきなさいという、私についてきなさいと言われたら、私たちは神様にですね、たとえどういう状況の中でもですね、一緒にこう歩んでいかなければならないんです。で、私は多分ですね、本当にこうイエス様を信じて、家族を持ってですね、そして、一番最初にですね仕事を辞めたのは31歳ぐらいなんですね。13年ぐらい勤めていた会社を辞めて、そして家族3人で当時埼玉県の支部というところですね生活していましたけども、神様に献身ですね、まあクリスチャンになってですね、神様の道を向かって歩もうとするときに、まず仕事をですね辞めて、そして四国の地にですね、まあ、帰ってきたわけです。このずっと人生ですね、今から約ですね、30数年前に仕事を辞めて今日までですね、神様を送っている私たちをですね守ってください、助けてください。またですね、海外選挙もそうですけども、家族でですね、海外選挙もいろんな国にですね使わされてきまして、私も妻も3人ですね、長男、次男、長女もみんなアメリカとかですね、いろんなところに行ったり、まあ、海外選挙に行ったりしてですね、神様の私たちにですね、素晴らしい、人生の道をですね、一歩一歩ですね、つないでくださるんです。まあ、今日までですね、従っていたときにですね、何か大変な生活ができないとか、大変な状況に陥ったとか、そういうことはないんです。私はイエス様を信じてからもそうですけど、家族もそうなんですね。病気にあまりかかったことないんです。病気、まあ、歯医者さんとかですね、まあ、そういうところは、まあ、行きますけど、病気で入院したとかですね、そういうことは人生の中にですね、いまだ、病気という病気で、まあ、血圧が高いとか、まあ、そういうことはありますけども、まあ、入院したことはないわけですね。で、家族もそうですね、妻もそうですし、また私の子供たちも、まあ、みんなですね、大きな病気にはですね、かかっているんです。それは神様が本当にこう守ってください。私たちの人生にですね、私についてきなさい。イエス様にですね、従っていくときに、私たちはですね、安全なんです。一番安全な道というのはですね、神様に従うことなんです。皆さんがですね、先ほど動画にもありましたけれども、 神様の言葉よりも自分の考え方で歩んでしまうとですね、大変なことになるんです。人生をですね、これからいろんな時代の中で神様は私たち一人をですね、安全な道にですね導いてくださるお方なんですね。で、私たちはこの、マタイがですね、私についてきなさいと言われた時、主税人のですね仕事を捨てて、まあ、捧げてですね、そしてイエス様にですね弟子として従っていた、この人生がですね、この聖書の中に書かれているマタイがですね、マルコ、マタイの福音書の著者としてですね、ここに書かれているわけですね。で、私たちはこのイエス様のことをですね、マタイは、まあ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4福音書があるんですけど、マタイはですね、イエス様のことを非常に詳しくですね、書いてるんですね。で、イエス様のことをより深くですね、マタイは、まあ、一緒にですね、イエス様と共にいたのはですね、まあ、3年ちょっとぐらいの期間しか一緒にいなかったわけですけども、その中でイエス様のことをですね書いて、福音書に書いているのはこのマタイの福音書なんですね。で、その弟子としてマタイはその神様のことをですね非常にこう詳しくですね、まあ、いろんな角度からこう書いていってるんですね。で、あるですね、アナウンサーの方のですね、お話のことがですね、ラジオの中でこうあったんですけども、そのアナウンサーの方はですね、スポーツ番組でですね、実況中継をですね、担当していた方なんです。スポーツ関係の実況なんですから、他の、ニュースとかそういうことはしないで、ただ、そういう、まあ、始まりはですね、東京オリンピックからですね、そういう実況中継をしていたアナウンサーがですね、その自分はプロとして、アナウンサーのプロとしてですね、この徹底してですね何をしたかというとですね、そういうスポーツ選手がですね練習している現場に行って、まあ、現場ですよね。で、その現場をこう見ながらですね、その選手がですねどういう動きとかどういう演技をするかというのをですね、それをこう詳しくですね毎日毎日ですね、その練習場に行ってですね、状況をですね、いつも自分の目で確かめながら、自分のですね、頭の中にそういうですね、まあ、体操であるならば、いろんな体操の演技があります。で、まあ、皆さん知っていたのかわかりませんが、ウルトラシーってですね、東京オリンピックの時に、そういう言葉が出たんです。その言葉を発したのは、そのアナウンサーがですね、考えて出したんじゃないんです。もう練習を見ながら練習見ながら、そして実況中継の中で、オリンピックですよ、それも。オリンピックの実況中継の中で、ウルトラシーという言葉をですね、発したんですね。それは自分が計画して考えて作り出した言葉じゃなくて、そのスポーツ番組ですから、筋書きはないわけですよ。筋書きはないわけですね。まあ、体操でも、バレーボールでもそうですけど、まあ、筋書きがないところを状況をきちんとですね、目で見ながら、耳で聞きながら、状況を見ながらですね、実況を推定するわけですから、非常に大変な仕事です。で、そういう事柄をですね、実況するというのは、日頃からやっぱこう、毎日毎日ですね、そういうスポーツのですね、番組をきちんと見ながらですね、状況をきちんと捉えながら、こう、頭の中に入れて、そしてまあ実況するんですね。で、その方のですね、プロの方のですね、結構アナウンサーとしてですね、やはりこう大事なことがあるという、アナウンサーとしてしなければならない大事なことがあるんですね。それは本当にですね、まあ野球で言うならですね、ピッチャーがこう投げて、キャッチャーがですね、受け取って、審判がいるわけですね。で、審判がストライクと言ったときにですね、その前にですね、その投げたとき、ああ、角度によってはですね、ボールに見える場合があるんですけども、しかし、その審判が言う前にですね、ボールとかストライクとか言ってはならないということですね、まあ、言われていたんですけども、そのストライクと審判が言ったときに、同じようなスピードで、こう、
実況をですね、しなければならないというですね、まあ、働いてきたんですけど、確かに、この私たちもですね、コスヤ書の中にもですね、先ほど読みましたけれども、私は成長を喜ぶが、生贄を喜ばない。全身の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶ。神を知る。神を知ることが本当にですね、素晴らしいことなんです。そのアナウンサーもですね、自分はこの仕事はですね、楽しい。まあ、人々はですね、大変でしょうね、大変でしょうねと言うんですよ、実況するときですね。そういう、しかし自分は楽しみながら、そのアナウンサーもですね、スポーツ番組の実況をですね、放送している。で、自分で楽しむ。自分で楽しむ。まあ、私たちはこの、そういう意味とは違いますけども、神様を喜ぶ。神様を知ることを求めることが、どのような生贄よりも勝る。従うことは、この全焼の生贄とか、他の生贄よりも勝るものであるという。マタイが私についてくださいと言われてイエス様に従っていたことはですね、この神様を知ることを求めて選んだ従っていったということはですね、どのようなですね、会社人がですね、この自然でこう設備とかをこう分け隔てしてですね、思っていたわけですけれども、しかし、どのような生贄でも神様を知ることを求めることは、それに勝るものはないんだということですね。このマタイの福音書の中に、イエス様は書かれているんです。で、私たちも、どのようなですね、このことよりも、神様に従う、神様に従う。では大体で神様に従うならば、でも神様のことをですね、もっともっと知らなければならないんです。皆さん仕事をしてもそうですけども、何でもそうなんですよね。そのことをきちんと知らないと、理解しないとできないんです。ましてや私たちは聖書を通して神様のことをですね、皆さんが神様、イエス様がどのように自分のことをどのようにしてくださったかをですね、より、深くですね、体験していくことによって、イエス様のことをですね、より理解することができるんです。わかるんです。で、まあ、その中心というのは、聖書に従うことが、私たちのですね、中心であるということ。そして神様に従うことが、私たちにとって一番ですね、神様が喜ばれることであることをですね、覚えていただきたいと思います。それでは、お立ちください。God is working for my good. それでは、God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, it is. God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good, yes it is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes it is. 奥義ではとは主イエスキリストの御名に神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同と共に豊かに教えにありますように。アーメン。それではどうぞ。